はい、じゃあ次4つ目ですね。4つ目は見込み顧客とのコミュニケーション術っていうことでちょっと喋ってもらいたいんですけれど、今までで、メルマガや PPC 広告でアクセスを集めると、でリストを確保するためにオファーの提供とかランディングページを最適化し続けること、ここまで分かりましたよ。で、はい、正直まずここまでたどり着いてもらえたら、僕はそういう人たちってあるレベルをクリアできたすごい人だと思うんですね。で結構ここまでもなかなかやったことない人にはハードルがあると思うんで、でだけどさらにちょっと僕は上の話を小谷川さんから聞きたいんですけど、僕は今までですね、リストを大量に集めたけどその後継続的にビジネスを続けられていない人っていうのも結構知ってるんですね。
はい、
で僕は一時的に収益を上がるモデルなんかよりも継続的にお客さんと関係が構築されてビジネスがで発展していくようなそんなモデルを理想としているんですね。
はい、
だからそのためにはリストとの関係性がとても大切だと思ってるんですけど、そこで集客のプロとしてですね、その点小谷川さんどう思ってるのかなっていうことをちょっとせっかくなんで聞きたいんですけど、どうでしょうかね。
はい、ありがとうございます。今遠藤さんがおっしゃったことは全くその通りだと思います。まあ、私自身遠藤さんを間近で、ね、一緒に仕事をさせていただいてて、リアルの場での人間関係っていうのをよく見させていただく機会あるんですけれども、私自身も、まあ、遠藤さんのその中長期的な関係性を前提にした人間関係を大切にされるところは非常に勉強させていただいてます。まあ、この間もね、実際お打ち合わせをさせていただいた後に、まあ、次に遠藤さんベストセラー著者の方とお会いされる機会が、まあ、打ち合わせ別の打ち合わせ入ってらっしゃったんですけど、そこであえてですね、私を、まあ、その方にちゃんとご紹介してくださって、丁寧に私のこともですねご説明していただくっていうような機会をいただきましたので、やっぱり遠藤さんはすごくそういう人のご縁を大切にされる方なんだなっていうのは、まあ、感銘を受けました。ありがとうございます。
そういうことがありましたね。そういうことがありましたね。はい、ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと本論に入っていきたいと思うんですけれども、はい、見込み顧客とのコミュニケーション術っていうのは、これ非常に大切になってきます。でほとんどの方が、ここのコミュニケーションになかなかうまくいかなくて、実際見込み顧客として集めたのはいいんですけれども、その後に、すなわち、購買顧客、まあ、実際に、お金を払ってくださるお客様に転換させることができないってことが多いんですね。で、私は基本的にですね、見込み顧客の方って、リストって、お名前とメールアドレスを、しか取ってないわけですか。まあ、先ほどの話の流れでいきますと、この二つしか取ってないわけですから、基本的にこれらの方々にアクセスする方法ってメールになると思ってるんですね。
はい、
で、メールって未だに非常に有効なコミュニケーションツールだと思いますから、じゃあメールでいかにしてコミュニケーション取っていくのかっていうことの、大切さをお伝えしていきたいと思います。はい、で、私は、メールをですね、こういうまあコミュニケーションを取る際に、見込み顧客から購買顧客に転換させる前提に、非常に大切な、私自身が非常に大切にしている考え方っていうのがありまして、はい、それを3つご紹介したいと思います。
はい。
はい、でまず1つはですね、コミュニティを作るっていうことなんですね。うん、はい、で、まあ、格言的なんですけれども、はい、コミュニティを作ればコミュニティに助けられるっていう、私はそういう言葉を信じてるんですが、何かって言いますと、見込み顧客ってのはまずあなたにその関心を持っていた、まああなたかあなたの会社に対して関心を持っていただいた方々なんですが、そのまあ一次層ですね、その方々の中でもさらにそのあなたに対して非常にこの親近感を持ってくださったり、あなたのことをもっと知りたいって思ってくださるような方ってのは必ずいらっしゃるんですね。
はい、
で、それらの方々とのその関係性っていうのを非常に大切にして、まあ、ただの見込み顧客のお客様のリストだけではなくて、その一層上のですね、よりあなたに対して身近な存在のコミュニティってのをきっちりと構築していくことってのを、私は大変大切にすべきだということを申し上げたいと思います。
はい、
で、その際にですね、まあ、これは2点目になるんですけれども、はい、大切にすべきこととして、絆をですね、 作るってことなんですね、うん、見込み顧客のお客様との絆を作っていくってことです。これ専門用語でエンゲージメントっていう考え方が、まあ、言われ方とか考え方があるんですが、絆を作っていく。で、絆を作っていく際に、大切なこととしてですね、どういうことがあるかって言いますと、やっぱりその、せっかく集まってくださった見込みのお客様に対して、最もですね、その方々に対して、が求めてらっしゃるような情報をきっちりとお伝えしていくっていうことが大切だと思うんですね。でせっかく集まってくださったのに来る案内のメールがですね、うん、常に売り込みのご案内で、
そういう人いる。
いらっしゃいますよね。あ、メール届いたと思ってどんな案内なんだろう、どんなメールなんだろうって開いてみたら、実はまたセールスされて、売り込みで、多分すぐに購読解除されてしまうと思うんですね。だからせっかく獲得単価かけて、登録していただいても、購読解除されてしまったら、ゼロになりますからね。そこの点、絆をしっかり作ることを前提にした情報発信っていうのを非常に大切にしていただきたいと思います。はい、で次、3点目なんですが、常に最良のコンテンツを提供していくっていう考え方です。これ最も大切ですね。今ですね、いろんな方がいろんな情報発信個別にできる環境が整ってますよね。まあ、ソーシャルメディアも発達してますし、ブログとかメルマガ使えば、ご自身の意見とかって簡単に発信できるんですが、で、私がその中で思ってるのは、ただ、いろんな方がそれぞれに情報発信とかしてますけど、最も、影響力を及ぼしてたり、最も市場で優位に立てる方の共通条件っていうのはあるんですよ。
ほうほうほう、はい、ぜひ教えてください。
はい、それ何かと言いますとですね、はい、私が考えているのはその方たちの方々の共通項っていうのは、最もプロフェッショナルな姿勢でご自身のベストのコンテンツを継続的に提供し続けていることができる方々なんですね。
ほうほうほう、
はい、これなかなかできないんですよ。
そうですね。
継続的に自分の最良のコンテンツを出し続けるっていうのは、なかなかその大変なんですが、そこを、まあ、プロフェッショナルな覚悟と姿勢を持って、継続的にやることができる方っていうのは、もう市場で圧倒的優位に立ってます。で、これも1ヶ月やるだけでも、効果出る方法なので、ぜひちょっとこれやってみていただきたいですよね。
そうですね。
はい。
そう思いますね。
で、今簡単にですね、この3つをお伝えしたんですけれども、この3点を常に意識した上で、メールでの情報発信を継続的にやってみてください。で、ペースとしてはですね、まあ、売り込みとかですね、商品とかサービスのご案内したいのは山々だと思うんですけれども、毎回毎回そういうご案内ではなくて、頻度で言うとですね、2回から3回に、1回、まあ、セールスとかご案内の、ご連絡をするっていう形にしておきます。で、それ以外のご案内、セールスとかのご案内以外の情報発信っていうのは、常に最良のコンテンツを提供するっていうことでやってみてください。そうすると、基本的に、例えば常に3本来るうちの、2本が非常にいい内容のコンテンツの情報が継続的に届いてくれば、お客様の方からしてみれば、その方が情報発信する情報って、その人にとっては非常に有益な情報だって大前提がもう出来上がってるんですね。で、そこに対して、たまにその売り込みとかご案内の連絡が来ても、あんまり違和感感じないっていう、これ実際統計があるんですけれども、そういうデータもありますので、まあ私自身やっててそう思いますし、まあ、ね、いい情報をいつも届けてくれるんだけど、たまにちょっと売り込みが来たら、まあ、ちょっと、まあ、可愛いなって感じで、思って、まあ、
許してもらえる
じゃないですか。はい。なので、そんなちょっとね、戦略をちょっと取り入れながら、ぜひ、見込みのお客様を、購買顧客まで転換されるようにですね、うまく導いてあげるってことを、ぜひ心がけてみてください。
いや、本当ね、僕もそう思いますよ。いい情報を提供し続けるっていうのは僕は本当にとっても大事だと思って、で最初に小谷川さんおっしゃってたけど、オファーを提供すると、まあ、無料でプレゼントっていうのもあるんですけど、はい、やっぱり僕の考えはスカスカな CD をね、お送りしても、
はい、
嬉しくないでしょって。
そうですね。
もうそういうのはもうみんな縮小気味だと僕は思ってるわけですね。
はい。
だから、たとえ無料だったとしても、いや、これ有料でもよかったんじゃないですかって言われるようなものをね、
はい。
僕はこう、お伝えしたいなと思ってるわけですよ。
素晴らしいですね。うん、遠藤さんは私が先ほど申し上げたような3つって常に、まあ、意識ご自身でね意識されてるかどうかわからないですけども、うん、常にその先ほどの3点を意識した情報発信というのは、まあ、普段メルマガとかも拝読してまして、うん、きっちりとされてらっしゃるなっていうところは私自身思いますので、そこはすごく感銘を受けてます。
ありがとうございます。だから今回のこの音声も皆さんにとってね、スカスカじゃなかったなって思ってもらえれば、はい、嬉しいなと僕は思ってるんですよね。どうでしょうか、皆さんという感じで。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。